こんにちはしょー。
こんにちはしょ
ー。はい、8月4日、旧暦の6月15日の火曜日ですね。ここ FM 那覇から生放送で火曜オリジンチャンプル始まっていきますよ。お相手は劇団オゼの渡嘉敷直孝と
劇団オゼ前城美香です。
よろしくお願いします。さあ2週間ぶりですよ、
ね、
はい、先週はね、なんていうかな、あの不良の事故的なね、はい、のでお休みしてね、はい、先週はね、生放送じゃなくて、再放送でお届けしたんですけど、皆さん聞いてました？僕ちょっと、いつもの時間っていうこともあって、ちょっと聞いてみようかな、どの再放送流れるんかなと思ってね、ちょっと聞いてみたんですよ。美香さん聞いた？
私聞けなかった。
で聞いたわけさ、したらよ、まずうどんさん、うどんちゃんの声が聞こえてきてね。
あ、うどんさん、
じゃあもう4月より、要は美香さんが加入する前のおりちゃんなんだなと思って、いつの声かなと思って聞いてたら、次出てきた声が、僕の声じゃないんですよ。あれと思って、ゲストかなと思ったら、ともきさんだったんですよ。
ともきさん、なんで
木曜ね、おりちゃんのね、芸人のともきさんが喋ってたんですよ、あれと思って、僕もいなかったんですよ今年の2月に、僕で、ジ・アギアショーっていう舞台があって、それがちょうどたまたま本番がね、火曜日だったんですよ、でそれで僕がお休みしてる回のうどんちゃんとともきさんの放送が流れてたっていうね
どっちもいない
だからよ、今の火曜おりちゃんの2人どっちもいないっていうねそんな放送が流れてました。
どうやって選ばれたのかな。
だからね、もしかしたら大城さんチョイスかもしれない
ちょっとこっちを出してみようっつって、ね、みんなそんな感じなのかな、どんな感じ、
どうだったんですか ねちょっと他の曜日はちょっと聞けなかったんですけど、はい、そんな感じでちょっともう笑っちゃいましたね先週ね、
はい、ウケある、二人ともいなかったんだ
予想外だよね、はい、はい、ということでね、今週は、現火曜オリちゃんメンバーである、
やってきますので ね
僕とミーカさんで、ね、はい、お届けしたいと思います。
はい、お願いします。
いやー、ウケるわマジで、ね、で先週はね、うちのね事務所の人に、コロナウイルスが感染がね、発覚してしまって、でそれで先週は大事を取って、ちょっとお休みするということで、他の濃厚接触者だった芸人さんも、もう見事に陰性だったということで、
そうよかったよね、
はい、そして僕たちは、今日喋れるという、
はい、もう復活しました
いやでもね、改めてなんか実感が湧いたというかさ、
ね、
このやっぱり身近にそういう人が出ると、あ、もうすぐそこまで来てるんだなってめっちゃ思ったわけ。
確かにね、
めっちゃ思ったそれ、
なんかこんだけ広がってますよってなってたとしても、あんましね、なんか気をつけてるしみたいなところがあったんだなっていうのに気づいた。
そうそう、どこかでね、ちょっとちゃんと除菌も手洗いもうがいもしてるから、なんか、まあ、おごりじゃないけど、ちょっと油断ともまた違う、のがあったんだよねきっとね、
なんかね、もう本当に衝撃的な出来事だったね。
だからね、なおさらちょっと、さらに気を引き締めてね、はい、僕たちも気をつけていきたいなって思ってますよ、今のね、なんだっけ、自粛、また自粛に入りましたのでね、皆さん、あまりこの不要不急の外出はせず、お家でね、ラジオ聞いたりとか、楽しいことをいろいろやっていきましょう。
はい。
はい、ということで。今日さ、思ったんだけど、暑くね？
暑い。今日さ、
いつものことなんだけど。
だけど、なんかさ、あれだよね、曇ってるのに暑いよね。
そうそう。で、今日の最高気温がなんと沖縄の那覇はですね、33度なんですよ。
おお。
結構ね、太陽そんな出てないんだけど、このなんていうのかな、紫外線を感じるっていうね。
ムシムシしてるのかな、
ね、湿度もちょっと高めだ ね今日ね。
なんか今日はなんかいつも日が経ってても、日が照っててもなんか暑いけど、なんか木陰に入ったら涼しいねみたいな感じだけど、
そう、ね、
今日は日出てないけど暑いね。
暑いね、今日も暑いね。
ね、暑いね
旧暦ではまだ6月なんですよね。
そ
う、ね、
そうか、
もうそろそろ月末にはね七夕があって、うんうん、もう来月の頭にはもうあ違うか、
あ今月末から
お盆、今月末がか、
あのお盆だよね。
そうですね、うん、はい、運慶が始まるということ
で、ね、
いつも運慶とウークなんかごっちゃごっちゃになるんだよね。
あ確かに似てるよね。ウーから始まるしね。
そうそうそうそうね、お盆が始まってね、今年のお盆もどうなるんかね、うん、
ね、確かにまた私のあのシーミーとかみたいに精鋭メンバーだけとかになるのかな。
だからね、この代表親族代表メンバーだけみたいな
ね、ちょっとこのパーソナルスペースを確保できる人数だけ集めてみたいになるのかな、
ね、なるのかもしれないですね。でもそこはね、もう、うん、まあ、一生に一度あるかないかぐらいだから、こんなのね、
そうだよね、うん、こんな初めての出来事だからね、
一回ぐらいね、ちょっと自粛というか、まあ、我慢しても、うん、まあ、いいんじゃないかなってちょっと思うね、うん、
そうだね、うん、安全第一で、
はい、ということで皆さんもお盆どうすんのかねっていうことで、
ね、
はい、ということで今日もね、うん、頑張っていきましょう。
おい、頑張っていきましょう。
ツイキャスもいっぱい来てますね。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、そっか、
うん、
今週の一番がたけしーさんから。
あ、たけしーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。金髪出たということで、
出た
そうなんですよね。本当は先週ね、ちょっとお披露目する予定だったけど、
そうそうそう、
あの、一週間空いてね、はい、僕、ちょっと今、金髪になっちゃいまして、
うん、
あの、ツイキャスとかね、YouTube で見てる方だとちょっとわかると思うんですけど、うん、はい、真っキンキンになってます。
そうですね、もう最初見た時にわかんなかった、私。
あのね、もうみんな言う、これ。しかも今、マスクしてるじゃん。うん、だから、知り合いとかになんか近づいてっても、うん、めっちゃ目をそらされる、
うん、なんかね知らない人みたいな、
あ、直高ねみたいな、
そうそうそうそうみんな同じような反応だったかも、
はい、ここ2週間ぐらいずっとこんな感じです。キューグシカシの俺さんから、
はい、
こんにちは、初見です。
はい、
あれ、直高がグレたということで、とかしき直高のエッチって来てますね。
グレちゃったか。
もう誰のせいかね。芝居たらか博士さんからも、誰かサイヤ人かっていうことで。そう。めっちゃね、僕、今髪ワックスでギュンギュンに固めたらね、
うん、
スーパーサイヤ人できる、
ね。そう、サイヤ人になれるね。
はい。国分寺の方ちゃんさんからも、こんにちはといただいてますね。直高さんが金髪、
うん、
それと同じシャツ、かっこセーターということで。
あ、
これ、あの、T シャツです。長袖の T シャツ。うん、そう、ロング T シャツっていうね。
色が、そっか。
ちょっと似てるね。
似てるかもしれない。言われたらね。うん。
ちょっと、まあ、合わせてみましたよ。
あ、そうなんだね。
うん、嘘だ。うん、嘘だ。
あ、嘘か。
たけしさんから。
はい。
うどんちゃんとともきのおりちゃん爆笑だった。ということでね。そう、まさかの再放送がこれだったっていうね。
あー、ウケる、もう。
はい。スピーディーワンダーさんから。
うん。
あれ？
うん。
直高の代わり、一行三人のナイスガイがいる。そう。マジで思った、それ。あの、一行さんか、うん、あの人たち、あの、お笑い芸人の、
うん、
なんだっけ、あの、カズレーザー。
うんうんうん。ああ
染めた直後、めっちゃ、この、美容室でね、鏡越しの自分を見て、あ、めっちゃカズレーザーやん、みたいな。
確かに、ちょっと似てるかも。
ねえ。いやいや、似てないと思うけどね。絶対。
遠くでね。
うん、絶対髪型だけでしょ。
ね、髪型ね。まあ、確かにそれぐらいインパクトあるからね、金髪ってね。
はい、加藤ちゃんさんから。
うん。
直高さん眉毛も染めてるんだ、ということでね。
お。
実は、これ染めてないんですよ。
あ、そうなの？
そう。でも、色変わってるじゃないですか。
うん。
実は、うん、この僕最初、あの、美容室でね、ブリーチしようと思った時に、うん、あの、眉毛も、やった方がいいですよねっていう話をしたんですよ、
うんうんうんうん、
この美容師さんにね、
うんうん、
したらこの眉毛をブリーチするのはめちゃくちゃ痛いと、
うんうん、
もう皮膚近いからね、
そうだね、
めちゃくちゃ痛いと、うんうん、だからやらない方が良くて、
うん、
あの市販でこの化粧品コーナーとかに眉毛用のマスカラが売ってると、
うんうん、おうおうおう、
でそれをあのやった方がいいよって言われて、
うん、
じゃあ痛いの嫌なんでそれにしますって言ったわけ、
うん、
で、眉マスカラを買って、うん、今、毎日、ちょっと、ちゃんと出かけるときはやってる。
やってるんだ。ああ、そうなんだね。
だから、
うん、
あの、お風呂入ったりとか、顔洗ったりとかしたら、うん、この真っ黒の眉毛が出てきて、うん、ちょっと一行さんっぽくなる。
まあ、 カズレーザー風で、いや、あのお風呂後は一行さん、そうそうそう両方楽しめる。
いや、楽しんではない、楽しんではない。
ウケる、あ、いや、
そんな金髪ですね、うん、はい、っていうかあれだね、あの、うん、キュグシカシの俺さんが、
うんうん、
もう月末の話そーんということでね、お盆ね。
ああ、うんうん。そういえば
考えたらね、8月入っての初めての放送今日だったね。
そうだね。
なのにもう月末の話してたね。
まだ一桁だね。だ8月入ってね。いや、なんか、旧暦でちょっと考えてしまう節がある。県民性かな。
はい。たけしーさんから、
うん、
東京も梅雨が明けた途端に暑くなりましたということで。ね、内地もね今結構暑そうですね。
うんうん、もうこれからだからね、うん、夏はね。
8月に入ってからポンポンってね台風が一気に2個できてね。
うん、そういえば来てた ね。昨日？
まあ、一昨日ぐらいじゃない？
一昨日ぐらい？うん、なんか先島の方に行ってたって言ってたよね。う
ん、沖縄には来ないみたいなんですけど ね。ちょっと県外、
うん、
本土の方に行きそうでちょっと。ね、九州あたりには行かないでほしいなってまあ思いますけどね。九州とか、うん、ね、豪雨があった地域とかにはね。うん、はい。群馬のアニゾーさんから、こんにちは。あれ？
ん？
韓国のアイドル？ということで、褒めても何も出ないよってね。
いやー、嬉しい。
博士さんからは、うん、ミカは金髪にしないよということで。
ミカは金髪、あ、一回やったかな。
あ、マジっすか。
あ、穴の時にそう、セーラームーン。
あ、そうね、うんうん。ウィッグね。
うんうん、ウィッグで。
舞台、ね、僕たちが、劇団大津に入ってから、
そう、初めての舞台でね。
初公演の時の。
あれが、幻のウィッグ金髪。
セーラームーンのコスプレしてるっていうね。
そうそうそう。やったな
ぁ。やってたね。懐かしい。
懐かしいね。
うん。ということで、ね、ウィッグだけど金髪にはしたことあるよ。
一回だけ。
はい。オレさんから、ミカ、
うん、
お風呂入ってこねー。
はい。
いつもこの時間。
ま、あ、そっか、うん。また戻ってきてくださいね。
うん。スピーディーワンダーさんから、
うん、
大丈夫？深夜さんの金髪より似合っとる。あ、
そっか。か、深夜さんはよく金髪するね、そういえばね。
よくではなくない？
え、なんか私結構見る気がする。
そう。僕たちが、ちょうど入った年にも金髪してたよね。
うんうんうん。
で、その年の公演の時に確か金髪の、なんかやってたんだよ、深夜さん。それ以降は多分やってないと思うよ。
あ、本当？うん、なんか金髪歴長いイメージがある。
なんかね、シアさん金髪にしたらね、
うん、
多分ブリーチの回数が足りなかったんだろうね。ちょっと赤っぽい金髪になってたんよ。うん、で、なんかこのリエさんが、
うん、
まあ、だいぶ前の話なんだけど、
うん、
LINE で写真送ってきたんですよ。
うん、
で、なんかなと思ったら、
うん、
リスザル、
うん、
リスザルの写真が送られてきて、
うん、
これ深夜に似てんみたいな
一言添えて。
そうそう。いや、なぜこのタイミングと思って、本人いない場で、なんか LINE だけどやりとりで、みたいな。
ウ
ケる。なんで LINE 上でシアさんいじられてるのみたいな。
本人いなかったんだ。
そう、いないからさ。
リエさんは、なんかみんなの反応を見て、
うん、
本人に伝えようか迷ったのかな。
そう、後から聞いたら、
うん、
いろんな人に送ってたらしい、これ。いや、何してるわ、っていうね。一応頭道みたいな。
かわいいね。もう、こんなのかわいい。
確かに、でも、シアさんは似てた。
あ、似てた。
まあまあ、もともとね、顔が猿っぽいから。
髪の、この毛の色も一緒に
相まって。相まってね。うん、はい、ということで。
はい、仲良し王子だね。
はい。ということでね、金髪にしました。でもね、うん、もう一週、
うん、
10日ぐらいしたのかな？もう染めてね、うん。もうちょっとね、もう、生えてきてるんよね、結構。僕髪の毛伸びるの早いんですよ。
生え際のところが言われたらちょっと、
うん、
やっぱり
結構伸びてきてるんよね。
そっか。
だからちょっとだからずっと金髪の人ってこれ、
うん、
大変だなって思った。
どんなしてるんだろう。根元ずつ、ね、根元を少しずつやっぱり染めてってるんだはずね。
うん。でも自分も2回ぐらいブリーチしたんだけど、
うん、
めっちゃ痛かった。
ああ。
やっぱ痛いんだねあれね。
うん。薬品染みるって言うからね、う
ん、染めたその日ずっとなんかヒリヒリしてた。
あ、そんなんだ、
うん、なのでね、ちょっとやるときはなるべく本当は、うん、なんで地肌、
うん、
はあんまりやらない方がいいらしいけどね、
うん、
でもまあキンキンにしたかったからちょっとやってみました。
いいじゃないですか。
はい、ということで皆さんね、まだまだ、メッセージとかコメント、そしてメールもお待ちしております。
はい、
今日はですね、うん、先週本当はやろうと思ってテーマがあったんですけど、うん、まあ、今週はね、その事前告知ができなかったということで、うん、今日はテーマフリーで、
ほい、
はい、お待ちしております。何でもいいですよ。
はい、
はい、ということでメッセージのメールアドレスがですね、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字です。 origin@fmnaha.jp でお待ちしております。何でもいいよ、
うん、うん、待ってます。おしゃべりしましょう。
あ、加藤ちゃんさんがまたテーマ間違ったって
、うん、あ、送ってくれたのかな。
いいよ、全然大丈夫です。
うん、うん、
はい、ということで、じゃあミカさん、
おい、
次はあのコーナー行きましょうか。
あのコーナー行っちゃいますか。じゃあ早速行きましょう。今日は何の日ということで、8月4日、今日が何の日かご紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ今日は超簡単、超簡単、8月4日、うん、なのでそのまんま、
まあ、これはわかるよ、
うん、
当てていいの。
うん、いいよ。
もうマジで当てに行くよ。
うん、
橋。
はい、正解、橋。
いや、テンション。
はい、正解、橋。橋の日ですね。うんうん、
ね、
じゃあ、橋の日ね。うん、じゃあ、橋の日が、何の日なのか、ね。ちょっとせっかくなのでご紹介しましょうね。
どの橋かもわから
ない、
ね。
はい、どの橋なのかを。はい、はい、じゃあ、まず1個目の橋。
1個目の橋。
1個目の橋。橋を正しく使おうという民族学者の提唱で、割り箸協会。あ、割り箸組合だね。割り箸組合が1975年に制定しました。この食べる方のお箸の日になってますね。
はい、
箸、ね。で、この箸の日なんですけれども、うん、この面白いのが、東京の千代田区の日の江神社っていう場所では、はいはい、これはですね、記念日として、神前に長さ1メートルの大きな箸を備え、
うん、
古い橋を焼いて供養するという橋供養祭が行われていますということです。
ほー、うん、
すごいよね。すごい。なんかね、ネットの方とかで調べたんだけど、割と本当に、すごい棒、長い棒、やっぱり橋だからね。うん、それを焼いて、ちょっとみんなでですね、無病息災とか。
は
あ、いつも食べれててありがとうとかっていうこの感謝の気持ちを込めて、橋感謝祭っていうのを例年だったらやってますよっていうことで。
例年だったらね。うん、まあ今年はいろいろあったからね。
今年はね、ちょっと難しかったんですけれども、うん、このお箸に感謝してやっぱり食べれるってね、大事だから。ね。せっかくだから、ね、
うん。そうだね。加藤ちゃんさんから。
うん。
今のイントネーション違ってるけどねっていう。
あ、そうなの。
アニゾーさんからも、やっぱり沖縄の人はイントネーション知らない人が多いねっていう。
箸じゃないの？え、何？
箸。
箸。箸の日か。箸の日か。
なんだろう？
食べる、お箸。
どっち？ちょっとあやふいな、これ。あやふいだったな。
あー、ちょっと。
箸かな。
1番、箸。2番、箸。さあ、どっちでしょうか。
あ、アニゾーさんが、直高が合ってるって
聞
い
て。あ、合ってる。はい。私なんかちょっと脳立つ。箸。箸か。うん、はい、じゃあ。
もうあれって言えばいいんじゃない？お箸って言えばいいんじゃない？
あ、そうだね。お箸の日ね。お箸の日。だけど、箸の日って書いてある箸の日。
そうだね。
ね。はい、じゃあ一つ目の箸の日、箸の日ですね。はい。ちょっと難しいけど、うん、うん。はい。この食べる方のお箸っていうのがありますよっていうことで、1個目の箸です。はい、箸の日ね。じゃあ2個目が、じゃあ箸の日かな。もう1個、はい。あともう1個の箸の日があるんですね。うん、それは、はい、あれだよ。渡る方の
橋、うん、このジェスチャーは何なのかよく分からなかったけど、
なんかこう動いてるウォーキングをイメージしての手をね振ってるんだけどね、この橋の日です。これは橋、橋の日ね。これは宮崎県の橋の日実行委員会、
うん、もうみんな温かい目で見て、
ね、ありがとうございます。もうね、8月4日でね、うん、この渡る橋のロゴ合わせでもってやってますよっていう日、うん、
そうだね。いや、もうブリッジって言えばいいじゃん。
あ、ブリッジ、そうね、うん、もう名前変えよう、ブリッジの日。ブリッジの日ね。はい、
はい、
それね、うん。で、もう一個ちょっとだけど頑張ってもう一個言っていい？ もう一個が、はい、あの食べる方のお箸、うん、でブリッジ行きました、はいはい、はい、じゃあもうラスト何でしょうか。
もう一個、
うん、
は
ヒント、ブリッジの仲間。
仲間
仲間仲間、
え、仲間
仲間、ブリッジ、ブリッジの中の、あ、これ、ま、渡ってみたいなっていう人いるかも。
え、
うん、
あの、え、なんか端っこの端しか思いつかない。え、何それ。
あのヒント、ちょっとゆらゆらしそう。
ちょっとゆらゆらしそう。
あのブリッジの
一本橋。
あ、近い。
何何これ、吊り橋。
あ、正解。そう、実は吊り橋の日でもあります。で、このね、日本最長の鉄線の吊り橋、
うん、
谷瀬の吊り橋など、うん、村内に約60箇所の吊り橋のある奈良県の村がですね、
うん、
制定しましたっていうことでやってますよ。はい、ここですね、すごいよ、うん、なんと、
うん、
上のなんていうのかな、このね、巨大な吊り橋の長さが297メートルで、うん、高さは54メートル。
うわ、
めっちゃ怖い。そう、見る感じスリル満点、空中散歩っていうのが売りだそうです。
はい、
はい、
ノーセンキューです。
あー、確かになんかさ、吊り橋なんかあったよね、吊り橋効果みたいなの。
いや、それはまた別の話じゃない。
なんかだから好きな人と渡ったらいいよ、
ね、お互いドキドキしてるときに。そうそうそう、なんかすると恋と勘違いするっていうやつね。
なんか、
ここだ、実際に渡らなくても別にいいんだよ。それは名称だからさ。
そうなの。これあれ、そうなの。で、吊り橋効果って、でも渡った方が効果ありそうじゃない。
いや、怖せよ。別に空じゃなくてもよくね。
これを渡るときにちょっと揉めそうだけどね、う
ん、お互いドキドキしておけばいい話だからさ。別に本当に渡らなくてもいいんだよ。
もしちょっとこれを渡ってみたいっていう人がいたら、ぜひこの、うん、釣り橋行ってみてくださいね。谷瀬の釣り橋です。谷瀬の釣り橋。
自分はちょっと公式保証だからパスかな。
ああ、私もだな、あ。私でもこんなの怖いけど行ってみたいタイプ。
ああ、怖いもの見たさね。
怖いもの見たさ。してちょっと後悔するかな。
後悔するんかい。
うん。いつもね、観覧車乗るときのあのテンションだよ。
はい。
はい。ということで、今日は3つの橋、
はい、
橋、
はい、もう
公開しました。
もう一気に行ったらわからんから、うん、それでいい、
はい、
はい、
8月4日はいろんな橋の日ですね。
はい、
はい、ということで、今日は何の日でした。ありがとうございました。
無理やり締めた、ね。はい、
イントレーション難しい。
スピーディーワンダーさんから、
うん、
プラシーボ効果って来てるよ。
お、
それまた違うんじゃない。
なんだったっけ、プラシーボ効果、これ効果あるよ、
これは思い込みのやつ
って言われたらってやつだったんじゃない、うん、
そうそう。で、それに対してアニゾーさんが、
うん、
スパシーバ効果って。スパシーバはね、確かね、なんかロシア語かなんかで、
うん、
なんか別の意味があったはずね。なんだったかな、なんかありがとう的なやつだったと思うけど、だから全く関係ないんだよね。
この時々のね、はい、ちょっと恋愛のね、吊り橋の効果のね、
うん、
あったよね。
うん、あ、加藤ちゃんさんから、
う
そう、ロシア語でありがとう、そう、スパシーバね、は
い。そうなんだ。
僕は初めの一歩で知りました。
え、何で使うのこの効果。
あの、うん、じゃあ関係ない関係ない、
うん。
スパシーバ効果っていう効果はない。
あ、ないの。
スパシーバっていう言葉自体をね、
うん、
僕は初めの一歩で習ったっていう。
あ、そういうこと。なんか、ありがとうって言ったら好感が持たれるとか、そういう系かなと思ったよ。
それはなんでいちいちロシア語にするかって話なんだよ、ね。
なんか、なんかロシアの人が、今ね、一瞬のうちにそこまで考えてしまったよ。
要はなんか、プラシーボと、スパシーバのなんか、因が似てるとか、そういう感じじゃないかな。
なるほど、
う
ん、みんないろんな言葉知ってるね。はぁ、すごいすごい。
もう、じゃもうね。
うん。
もういいかな。
うん、いいかな。
はい、ということで、うん、はい、今日は何の日でしたということで、
うい、
この後ね、CM を挟んで、ラジオコント行きたいと思います。
はい。
それでは一旦行きましょう。CM でーす。はい、火曜おりちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかでーす。
お願いします。
お願いします。
さあ、この時間はこのコーナー行きましょう。
うん、
ラジオコント俳優への道。
イエイイエイイエイ。
このコーナーはラジオドラマのテーマをリスナーから募集して脚本、演出、出演をし役者としての幅を広げようというコーナーとなっております。
はい、
はい、先々週はですね、ミカさんがね、何かを謎の手紙、
そう、謎の手紙
ね、をやってね、はい、今週は僕、本当先週だったんですけどね、今週は僕が担当するということで、お題がですね、スピーディーワンダーさんからいただきました。俺の膝丈を超えてゆけということ。
おー、いいっすね。
俺の鞄を超えてゆけのパロディーですね、完全に、
膝丈、
はい、はい、ということで今週僕が書いてきました。さあ、どんな感じにやってるのかね、
ドキドキ。
じゃあ、ミカさんいいですか。
おい。
それでは行きましょう。俺の膝丈を超えてゆけ。
問題です。今日から花の高校生活を送る予定の私ですが、今、どこにいるでしょうか。通学路を歩いてる？それとも教室？どちらも正解。正解は、生徒指導室でした。初日から？今日から高校デビューなのにいきなり指導室？わけのわからないままついてきたけど、どこが悪かったのかな。
ガラガラガラ。
あ、さっき私を呼び止めた先生だ。連れてこられた理由を聞かなくっちゃ。先生、なんで私は生徒指導の対象なんでしょうか。
1の B の高橋だな、うん、君は入学してた、したてだからわからないと思うが、我が尾瀬高校は規則がとっても厳しいのだ。特に制服、荒垣信也校長がピュアだから校則もそれにのっとってだいぶ厳しい。君は確かスカート丈が規定より2センチ短い。
2センチ、たった2センチ短いだけで、細かすぎるわ。てか入学式に校長見た時スケベさーと思ったけど、見かけによらずピュアなのね。
明日までに2センチ長くするように。
え、この場で直さなくてもいいんですか。
え、いいよ、なんか恥ずかしいさ。
いや、先生もピュア。
翌日、
今日も生徒指導室。おかしいな、スカート丈ちゃんと直したんだけどな。
ガラガラガラ。
おう、高橋、昨日ぶり。
先生、もう私言われた通り2センチ長くしてきましたよ。なのになんでまた呼ばれたんですか。
実はな、昨日の放課後に職員会議があってな、そこで深夜校長がやっぱ際どいと困るからあと2センチ長くしようってことになって、規定がさらに2センチ伸びたんだ。だから高橋には申し訳ないが、さらに2センチ長くしてくれ。
私はグレタ。知らんよや、校長の独断やし、男にはわからんだろ。スカート直すのめんどくさいんだ。こうなったら徹底的に反抗してやる。新しい校則では膝下2センチの長さだけど、私は膝上10センチドーン。どうだ。翌日から先生はピュアすぎて私を見れなくなっていた。
高橋、スカート丈直してくれよ、お願いだよ。
にゃーだねー。私はそれからも抗い続けた。先生はいつも口調で注意するが、私は自分を通し続けた。ただ少しずつ先生に罪悪感が出てきた。そんなある日。え、先生？どうしたんすかそれ。先生のいつも着ているスーツの下が半ズボンになってる。めっちゃアンバランス。上はフォーマルなのに下はすっごいカジュアルになってる。
いやー、先生も考えてな。
高橋はなぜスカートを短くするかをな。ただ先生には理解できなかった。ならば先生も膝上10センチにしてみようと思ってな。どうだ、似合ってるか。
先生。
なんだ。
似合ってませんし、気持ち悪いです。
先生結構気に入ってるんだぞ。もっと短くしようと思ってるくらいだ。涼しいし。
やめて、どこ見ていいから分かんないから絶対やめて。
そういうことだぞ高橋。
え、
同じなんだよ、君のスカート丈と。高橋自身は可愛いとか涼しいとかいろんな理由があって短くしてるかもしれないけど、他の人から見たらそうではないかもしれないんだ。実際先生も高橋のスカートが短くてどこを見ていいかわからないんだ。
先生、
なんてな冗談だよ。ちょっと高橋を驚かしたかっただけなんだ。
私次の授業体調良くないんで休みます。
え、先生のせいか。そんなに気持ち悪かったか。なら保健室で休んでなさい。
はーい。
キーンコーンカーンコーン。
先生。
お、高橋、体調は大丈夫か。
はい、もう大丈夫です。
あー、ならよかった。
ん、お前スカートどうした。
直しました。先生のズボン丈気持ち悪いし。
そうか、ありがとう。先生は嬉しいぞ。俺の膝丈を超えたんだな。
だって先生もそのままだと嫌われちゃうよ。
はい、ということで、
はい、
はい、俺の膝丈を超えていけという作品でございました。
どうです、はい、どうですか。
どういう感じで進むようかなっていうね、ちょっとあったんですけど。
すごい先生、いい先生。本当に身をもってね、これぞ教師だよね。教えてあげる。
ちょっとね、生徒の気持ちが理解できないから、
うん、
一緒にやってみようっていうね、
うん、
ただ先生はね、ジャケット羽織って、もうシャツでネクタイビシッつって、
うん、
下がスラックス の切って半ズボンっていうね。
ああ、ウケる先生。もうね、確かに高橋さんもね、うん、これだったら、あ、もうちょっとすいませんでしたってなるなと思って。女子高生、あ、私も昔女子高生だったなって思った。
どうしたどうした。どうしたどうした。
スカートを短くしたなって
言って。あ、
なるほどね。そう、短くしたよ。あ、やっ
ぱしたくなるんだ。
なる。
あ、
なんかその時の流行を行きたくなる、
う
ん、
あ、確かに、
うん、
流行ってるものとかあるもんね。
そう、
このファッション的なね、
うん、
あは、
今はどうなのかな、あんまし見ないかな。あの時は、
うん、
こう時代になるんだけど、私たちの時代はスカートを短くして。
ルーズソックス？
うん、ルーズソックス。私たちはね、ハイソ。
ああ、黒？
そう、紺のハイソにローファ
ー
が、かわいい。
あ、そうなんだね。
だった。
あれ？絶対領域ってやつ？
ん？
ん？
絶対領域、
うん、
そうここね、
そうそうそう、
ここまでっていうね、このソ
ックス、ハイソックスの上から、
うん、
膝越えてスカート見えなく、
そうそうそう、
スカートの先端みたいなね、
そうそこのこのラインをね、調節してね、やってたよ。
あ、
そうだから高橋さんね、切りたかったんだと思う。
なるほどね。
そう懐かしい、切ってたなと思って。
はい、ということで、
はい、
今日は、僕が描きました、
うん、
俺の膝丈を越えていけという作品をね、やりました、
うん、
来週がですね、
うん、
はい、三川さんが担当しますので、はい、
できます。
番組終了までにラジオコントのお題を送ってください、ツイキャスのメッセージでも良いですし、うん、メールでもお待ちしてますよということで、はい、ツイキャスいっぱい来てますね。アニゾーさんから、群馬に尾瀬高校ってあるよって、
すごい。
そうなんだね。
尾瀬高校。
うん。いや、もう何も考えずに普通に尾瀬高校って書いちゃったよ。
面白いね。すっごい偶然だ。
加藤ちゃんさんが尾瀬高校かっこ笑い、うん、理事長は某州さんかしら。うちの社長が理事長かもしれませんね。
もしかしたらね。
いける、加藤ちゃんさんからもう一個、
うんうん、
私は小さいから、
うん、
これなんだろうな、表面と書いて、面と紐って書いて、うん、何これ、なんて読むんだろうね。
面紐
かな。面紐を規定通りしてるのに、うん、長いんじゃないってイチャモンつけられる、
うん、あれかな、剣道のね、うん、防具のやつかな。
ああ、うんうん、そうなのかな、
うんうん、
スコットランドの民族衣装みたいになってるのかも。確かにね、身長がちょっと低い人はね、
うん、
結構スカート丈とか難しそうだけど、
うん、
なんかあれってちょっと僕
うん、
男子だから分かんないんだけど、
うん、
この制服作るじゃん、
うん、
その時ってスカートって、
うん、
要は服のサイズみたいに SML とかなの？
うん、測ってくれるわけ。
測って、うん、それをもう要はオーダーメイドみたいな感じ？
そうそうそう、
ジャストサイズでやるみたいな。そう
そう、でなんか大体制服店の人とかは背が伸びるのを計算して、うんうんうん、ちょっと長めに作っとこうねとか、
あー、なるほど、
あの伸びたらここ下ろせるようにしとこうねみたいな感じでやってくれたりとかするかな。
へえ、じゃあ加藤ちゃんさんは思ったよりこの制服作る人たちの思った以上に身長が伸びなかったっていう、まあでもそういうのもあるよね、
うんうん、でもお下がりとかだったもらったりとかしたらさ、うん、あの余計にね、うん、長くなっちゃったりとかもあったかな。
はい、アニゾさんから、うん、先生お金かかってるねということで
本当だ、偉いよ。
スラックス切ってからね、
切ってる私のために
ちょっとハギハギになってるかもしれないけどね加藤ちゃんさんから、
うん、
舞台だったら落とす時の余韻にインパクトをつけると声に出す笑いを誘うかもアドバイスをいただきました
ありがとうございます。
俺さんから、直高もスカート短くしてたのということでスカートはまだ着たことないな。はい、履くか。
あ、そっか、
履いたことないな。
男子ってどうやってアレンジするの？女子はスカート短くしてみたりとか。
いや、男子はいっぱいありますよ。だってね、例えば学ランだったら、うん、まあ、僕らの世代ではなかったですけど、うん、ボンタンとか、
あ、ちょっと
ボンダボッとしたやつとか、うんうん、あと中ラン、短ランとかさ、
うんうんうん、
で、あの裏ボタンとかさ。
裏ボタン何？
そうそうそう、あのボタンの表面のところについてるのは、うん、あのよくあるのが学校のマーク、
うんうんうん、
この校章とかが入ったボタンさ、
うん、そうだよね、うん、
それを止めるやつが裏にあるんですよ。
あの学ランとかのパチって
止めるやつがあるんだけど、
うんうん、
それをあの要は文字付きのやつにしたりとか、なんか なんていうのこの喧嘩上等みたいな、とかもあった、うんうん、一応
面白い。
そうそうそう、そんなのもあったりとかで、このブレザーだと、うん、ブレザーだとあんまないかな。高校がブレザーだったんですけど、うん、僕たちはちょっとあの自分たちの着丈より短いのを着るのがちょっと流行ってた。
うん、へえ、ブレザーを？
そうそうそう。あ、でもこんなじゃないよ。この短ランみたいなじゃないよ。ちょっとだけね。あ、要は袖ちょっと足りてんみたいな。
あ、はいはいはい。
っていうぐらいの、うん、あ、やつがちょっと流行ってたりとかして。
へ
え。友達同士でちょっと服交換したりみたいな。うんうん、ブレザー交換したりみたいな。
あ、そうなんだね。
で調節するみたいな。っていうのはあったよ。
ああ、面白い。みんな必死だもんね。おしゃれしたいからね。
そうそうそう。僕は逆になんかダボついてるのが好きだったから、
うん、
ちょっとダボついてる感じでブレザー着てた。
へえ、う
んうん。ちょっと大きめのやつをやったりね。
あ、
大城くまさんから、
はい、
国際通りに裏ボタン買いに行ったなということいや、そうなんだよね、あるよね、あるよね、
裏ボタン。そんなのもあるんだね、うん。
スピーディーワンダーさんから、
うん、
案として、これ舞台化したら高橋が直高で先生がミカーだなということいや、逆なんかい逆なんかい。いや、ウケる。あ、綿紐、さっきの綿紐で合ってたんだ。
うん、
はい、ということでいや、やっぱ学生服ってね、その時代の感じがあるからね、うん、結構面白いよね、う
んうん、確かに一生懸命みんな頑張るんだよね。
はい、ということでね、うん、番組終了までね、
はい、
来週の、
あ、
あのラジオコントの三河さん用のね、
うん、
はい、募集しておりますので、ぜひぜひ、
はい、お願いします。
じゃあちょっと一旦 CM 行ってみようかな。
はい、
ジムです。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、火曜オリちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
メールいきましょうね。
はい、
はい、なおたかさん、かっこ髪染めた、みかちゃん、お帰りなさい。
あ、
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日のテーマ、
うん、
ゲームだったかしら、
うんうん、
本当はそうだったんです。
うん、そう、ゲームね。
ゲームだったんですけど、まあまあ今日はフリーということでお届けしておりますよ。うん、加藤ちゃん、日本語で言う、いわゆるゲームが苦手なんです。
うん、
面倒って思っちゃう。
うん、
転職活動をするときは、うん、仕事を紹介してくれる会社に、ゲームの会社は無理です。と先に言っておきます、ゲームでハマってしまうものなんかあるの、
うん、
実家で幼少期花札しかしてなかったからではではコロナに気をつけて放送ちばってねということでいただきました。花札
すごい、花札できるんだすごいね、渋いね、
は
い、
実はね、うん、本当は先週この予定してた、うん、予定してたテーマがゲームだったんですけど、うん、一応来週のテーマに、はい、しようかなと思ってますので、うん、来週もね、ゲームのテーマで、加藤ちゃんさん送ってください。
はい。
はい。ん、これちょっと面白いね、でもね。
花札。
花札って。
あれ、難しいよね。
あ、なんか全くわからん。
私、昔、なんか、やってみたくて、うん、おじいちゃんとかに習ったけど、うん、もう全然、覚えられなかった。
そうなんだね、
うん、
僕もよくわかんないな。花札とか、
うん、
麻雀とか。
あ、麻雀かな。
こちら辺はできない。
ドンジャラとかは、あのドラえもんとかね、ドンジャラってやるやつ、うん、
ドンジャラね。
あ、ドンジャラドンジャラ
あのドラえもんのやつ
でしょ。そう
あ、持ってたよ持ってたよ、
うん、あれあれのイメージ、麻雀って。
あれもちょっと僕怪しいですね。
あー、確かに
役を覚えるのが難しい気がするんだよね、麻雀ってね。
ああ、
ちょっと僕はあんまりやらなかったんですけど。
ね、あったった。
でも面白いね。ゲームの会社は無理ですっていう、会社に言うっていうね。いや、ゲームはハマりますよ。まあ、人によると思うけど。美香さんって幼少期やってたゲームとかって。
あっちは、あれなんだよね、うん。なんかこのゲームを買ってもらえない家庭だった。
うん、ああ、ごめんね。うん、すごい今偏見で言うと、
うん、
めっちゃそう思った。
うん。
こそうだなと思った。
なんかね、うん、ゲームを、本当買ってもらえなくて、お誕生日に、唯一、うん、もう一回だけ買ってもらえたのが、本当に初期のゲームボーイ。
灰色のね。
灰色のやつ。
灰色のね。
あれと、うん、カセット1個を、買ってもらって、うん、それあの時って兄弟3人だったんだけど、
うんうんうん、
弟まだ生まれてなかったから、うん、3人でちゃんと仲良く使ってって言って、
あ、シェアしてね。
そう、
うん、
でそのカセットがその時とかって、ゲームってマリオとか、
あ、そうだね、
そういうのがすごいやってみたかったんだけど、
うんうんうん、
もう1個だけしか買えないから、
うん、
じゃあせっかくだからやったことないやつにしようって言って、おーおーおー、なんかランマってわかる？ランマ2分の1。
あ、ランマ2分の1わかるよ。
のゲームがあったわけ。それを買ったのは買ってもらってやってたんだけど、うん、もう子供には難しすぎて全然先に進まないわけ。
RPG？
そう、
あ、
今で言うちょっとね、なんか難しいの、なかなか結局最後までクリアできてないと思う。
へえ。
もうちょっと単純なやつにすればよかった。
そうなんだね。
はい。
俺さんから、うん、ミカの話聞いてたら涙出てきた。
買ってもらえなかったよ、うち。
ウケる。加藤ちゃんさんから、うん、うちは3人兄弟でちゃんとボンカレー一袋分けてたよ。これまた別の話だな。
そうそうそう。もう買って、なんかね、うん、そう懐かしいな、灰色いやつをみんなで使ってたの
を。これちょっとね、うん、来週のテーマ、うん、ゲームでね。
ね、またお話。
ミカさんの話をちょっと深掘りしていきましょう。
あ、ウケる。懐かしい。ちょっと思い出しちゃった。
むせたわ、もう。じゃあメール行きましょうね。
うん、
もう一つ。劇団オゼロなあたかさん。お？おう、劇団大勢の直隆さん、劇団大勢の三河さん、
うん、
劇団大勢の大城熊さん、
うん、
お疲れ様です、
うん、
旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です、
うん、
え？俺さんどうしたの？なんか頭の文章変わってるな。
お、
普通になってるんだけど。まあいいや、ところでかなり意外かもしれませんが、うん、旧具志川市は一足お先にカラッカラです。ニリー、三河、
うん、
上も下もカラッカラです。 失笑。さて、下っぽい話はこのくらいにして。突然ですが、俺のスマホから過去に送信したメールが消えました。
うん、
にりー。あ、そういうことね。これではまるで過去に送信したメールが消えるようなものです。いや、そうだよや。ということで、今までは過去のメールをコピペしてましたが、
うん、
今回は全部手打ちです。にりー。かなりめんどくさいです。なおたか、なんでメールが消えたか、プライベートで調査してください。2時間以内にお願いします。ところで、先週の放送は、ピロンピロンのせいで、な、再放送でしたね。言うな、言うな。言うな、言うな。にり。先週、1週間はツイキャスがなくて寂しかったです。あまりに寂しくて、朝、昼、晩の3食しか喉を通りませんでした。健康体やし。でも、下里くん以外は陰性だったようで、よかったですね。いや、よかったですね。そして、下里くんが早く復帰できるといいですね。
うん、
ということで、下里くんのせいで、沖縄はますます新型コロナが蔓延すると思いますが、これいいバーや。お二人は体調に気をつけて、夜の街を徘徊してくださいね。支店士。国保からのお願いです。いや、最後これでつけたらなんか、それっぽいぞ、みたいなね。さて、前置きはこのくらいにして、今週のテーマは、会社のお金を使い込んだ話だそうですね。いや、違いますよ。俺は経験ありませんが、使い込んじゃったら、来週メールしたいと思います。
うん、
ところで、ドラマのお題を募集してるそうですね。
あ、はい。
やっとまともな話来たな、
うんうん。
会社のお金を使い込んだカブトガニ。で、お願いします。さて、何の話をしていたのか分からなくなってきたので、この辺で。あ、火曜チャンプルの同期のお二人、お誕生日おめでとうございます。旧具志川市の俺でした。かっこ焼きおにぎり。ということで。
ありがとうございます。はい、ましたメール消えたんだね。
だからか、もう最初のさ、もういつものさ、いつもの流れじゃなかったから、どうしたんだろうって思ったの、うん、シンプルに。へぇー。いやー、なんだって?いつもね、メールの内容を忘れるんだよね。
カブトガニ
会社のお金を使い込んだカブトガニ
そこがすごいパーンと入って
きたいやウケるアニゾーさんから何びっくりしてるの、うん、ということでそうなんですよねあの俺さんのメールがねいつもっぽくなかったからっていう、うん加藤ちゃんさんから、
うん、
俺さんテンプレートがークラウドに入れてなかったという来てますよ多分入れてなさそうな人ですねワーカーさんから、
うん、
こんばんは出遅れましたということでまだ間に合いますよ
間に合ってます、
まだまだ間に合いますよいけるねマジであおもう一人いるな、
うん、
ちょっと待ってよツイキャスを探してあひふみさんからだ
お
久々っすね待ってよさっきいたんだけどね、麻雀はボケ防止にいいぞということで。
あはい。
からのお久しごっくん、ごっくん、ごっくん長
ごっくん長新たな。
久々に聞いたな、これな。
あ、そうなんだ。
うん。ヒーフーミーさんといえばね、ごっくん長だね。うん、
あ初ごっくん長だった、
ね。旧具志川市の俺さんから、うん、クラウドって何ということで。はい、そういうことでね、クラウドとは、教えましょう。
うん、
お教えしましょう。
うん、
三川さんが。
お
う。どうぞ。
クラウドとは、
うん、
雲ですね。こう雲のようにデータを蓄積できる場所。
あ、
成功。
素晴らしい。素晴らしい。ちゃんと意味合いもね。
うん、
もう正解ですね。もうそういうことなんですよ。
そういうことです。
あのね、あのデータ上。このサーバー上にね、
うん、
あのデータを保管するっていうのがこのクラウドっていうんですよね、
うん、
で Gmail とかはねあの基本あの全部サーバーに残されるので記憶がねメールの後がね、
うん、
取り出せると思うんですけどね俺さんはちょっと 何でやってるかわからんからちょっと2時間では解明できないですねはい。さあそろそろ残り時間がわずかとなってきてるんですけど俺さんからサーバーにデータを預ける知ってるよや
知ってた知ってた
分かってたね来週のテーマはどうしようかなどうする
来週のトークテーマ、
テーマじゃない、ね、ラジオコントのお題、
ラジオコント、
うん、今んとこ俺さんしかないから、
俺さんのカブトガニ
カブトガニなんだっけ、
一応カブトガニ会社の、
会社のお金を使い込んだカブトガニになってしまいますね、このままだと
お、
うん、
あ今いろいろ、
おスピーディーワンダーさんから
タイトル1、
タイトル
1、緊急事態宣言、
おおいいね、
クラウドとは雲みんなの
蓋あ、いいですね、
なんかこうぼじってるおぼじってる、
うん、加藤ちゃんさんから、うん、じゃあカブトガニ ということで
じゃあカブトガニで
これでもいいね、これでもいいね、もうだいぶやりやすいと思うけど、おしろくまさんからは
戦国時代なんで急に戦国時代
芝居たら、かかせさんから、うん、去りゆく人を思うと心は陰り、
あなんか
心は陰り、
切なそうな感じだね、
だからね、ひふみさんから、うん、テーマ角ああこれもねシンプルですね、シンプルですよ、
シンプルだな角、
加藤ちゃんさんから、戦国時代のロケ
ロケ
戦国時代のロケハンするんかな
あでもなんかやっぱり T シャツにね行くことは大事 大事だからね、お題ピロンピロンのせい
いやダメでしょ
おいおいどう、
ひふみさんから、うん、じゃあぼっこいぼっこいってなんだろう博士さんから隣の金髪前もなんか隣のシリーズやらんかった、違うかな、
隣の
なんかあったと思うけどな、
なんかやった
っけ、なんかやったよね、なんかやった気がするんだけどな、
なんだったっけ、あったかもしれない、あ隣の八福神、
あそうそうそれだよそれ、
そうそうそうそうそう、
ミカさんどんな感じ今、
どうしようかな、悩むな、悩むな、悩むな、
いっぱい悩んで、
いっぱい悩んで、
うん、でもまあそろそろ時間だからね、
ちょっともうこれにしていいですか、
お、
じゃあ発表します、
お願いします、
会社のお金を、
なんてなんて、
会社のお金を使い込んじゃったカブトガニ
いいんですか、いいんですか、
そういう名前だった、うん、合ってる、はい、じゃあ会社のお金を使い込んだ
マジで
カブトガニで、
はい、会社のお金を使い込んだカブトガニ で来週のラジオコントやっていきたいと思います、
やっていきたいと思います
いやいやいやむずミカさん大丈夫ね
大丈夫かな
やばいね
ちょっとね、温かな気持ちで聞いてくれたらと思いますので、うん、よろしくお願いします、
あこっちゃんさんからも面白そうなの来てたね、おしょうのへりくつっていうね、
おしょうのへりくつ、お
いっぱい来てたね皆さんありがとうございます、いや大丈夫、カブトガニってあれでしょ、なんか丸なんていうの、平べったい丸いなんかグレーっぽいやつでしょ、
ちょっとまずそこから調べてこようね
あれそこすらあやふやだった
多分さ、私さカブトガニって聞いてあれと今混じってた鳥カブト、
うん、ああ違うのかな、
鳥カブトってあれだよね、毒だよね、
あ分かんない、
ね、
じゃあもうそこら辺も調べてきて来週帰ってきてください、ということで来週の、ラジオコントはミカさんが担当します、でラジオの、トークテーマが、うん、ゲームとなっておりますので、皆さんはい、ぜひぜひメールメッセージお待ちしてますよ、ということで今週もじゃない今日も、火曜おりちゃんありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、お相手は劇団大勢の渡嘉敷直隆と
劇団大勢前城美香でした、
それではまた来週、バイバーイ、
バイバーイ。